私たちは愛して十字架にかかり、三日目を終えた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日はですね、7月に白馬キャンプに来ましたけれども、一番最初に東京が作った白馬キャンプの映像を、先週見てもらったと思うんですけど、今日はのぞみ姉妹が作ってくださいました。2つあるんですけれども、そのうちの1つですね、白馬バス九州というのと、白馬九州のというのがあってですね、2つあるんですけども、白馬九州の方を見たいと思います。出来立てのほやほやですけれども、よろしくお願いいたします。
新しい明日へ今旅立つ、光さす方へと顔を上げて、重ね合わせた手を離さないで、未来は希望で。
急に元気になった
最後は当然切れますけれども考えて、賛美大会の映像は全部リハーサルの時ですね。本番は撮らせてもらえないので、だから本番の映像は使えないんで全部リハーサルの時のですので、それはご了解ください。はい、ということですね。はい、まあ、九州の方を中心にと作った、九州バージョンのやつでした。はい、本当ありがとうございます。来年はぜひですね、一人でも多くの方が一緒に行けることを楽しみにしています。それでは、ですね、聖書の、もう一つある。今日1分動画を久しぶりにしたいと思いますけれども、今日は予言の実践という1分動画で、ね、見ていただきたいと思います。
皆さん、こんにちは。今日は予言の実践についてです。予言を実際に用いるために、まず大切なことは、予言の賜物、働きは教会に与えられたものなので、教会の管理の中で用いるということです。具体的には、教会の牧師が責任を持つ集会か、また牧師が許可した集会で予言を用いるということです。そして、その集会の中で、牧師あるいは牧師が立てたリーダーに従って用いることが重要です。リーダーの導きを無視して予言を語るなど、秩序を乱してはいけません。さて、このように集会の体制が整ったら、いよいよ実践です。クリスチャンで聖霊のバプテスマを受け、異言の祈りが開かれているなら、予言を語ることができますから、まず賛美と祈りの中で神様に心を向けていきます。そして多くの場合、予言は思いのうちに与えられるので、神様からの言葉を捉えて語っていきます。どの思いが神様からの言葉かわからないと言われるかもしれません。確かに思いの中には神様から来たものもあれば、自分の思い、サタンから来たものさえあります。しかし、とにかく思いの中に来た言葉をどんどん語っていきましょう。これが訓練となり、だんだん神様からの予言の言葉を捉えて語ることができるようになります。初めのうちはほとんど自分の思いかもしれません。しかし、繰り返し語っていく中で、より主の言葉を捉えることができるようになります。主に期待して教会の管理を受け、熱心に訓練し用いていきましょう。では、
はい、ありがとうございます。賜物ですね、予言はもちろんですし、癒しでもそうですけれども、繰り返し用いていくということが大事です。ちょうど今日のところがそのところですけれども、予言することを熱心に求めなさいと書いてあるんですね。することを、だから予言を求めるんじゃなくて、予言をすることを求めなさい、熱心に求めなさい。だから実際にもする、癒しの祈りなら癒しの祈りをする、癒しの賜物ください、予言の賜物くださいって祈ることもいい、悪くはないんですが、聖書はすることを熱心に求めなさいと書いてあるので、実際に予言を語り始める、癒しの祈りを手を置いて祈り始める、それをしていく中で賜物は成長し開かれていきます。だから、ぜひぜひ用いていってほしいと思います。はい、ということで、今日のところに入っていきたいと思いますけれども、今日は、もう一度見しますね。第一コリント14章1節、愛を追い求めなさい。また、御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。よくセミナーで開くところですけれども、これはですね、この愛を追い求めなさいって、この愛っていうのは、これは、第一コリント書13章に出てくる愛で、これはアガペの愛、神の愛を意味しますね。で、ちょっとチェックしますね。13章の4節から、まあ、1節から出てきますけれども、1節、2節、3節では、愛がなかったら、異言で話しても、あるいは予言の賜物があっても、知識があっても、山を浮かすほどの信仰があっても、また、貧しいものを全部貧しい人に分け与えて、体を焼けるために渡しても、つまり殉教しても、愛がなかったら、まあ、意味がない、ね。うるさいドラやシンバルと同じ。ね、念の値打ちもないし、役に立たないって書いてありますね。だから、この愛がないなら意味がないんだよと言ってるんですね。ただ間違いないですね。だから意味がないんじゃなくて、愛があれば意味があるんです。愛があれば役に立つし、愛があれば、すごく値打ちがあるし、愛があれば、すごくこれは用いられるわけですね。でも愛がないなら、役に立たないですよって言ってるわけですね。で、じゃあどういう愛かっていうと、4節からね、ちょっと読みしますよ。13章の4節からね。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人の支度を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、 すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。これはまさにね、神様の愛、ね、アガペの愛ですね。でこれを読みながら、まあ、一部はね、あ、なんか、あ、あの、だいぶこの愛に近づいてきたかなと思うんですけども、これ全部網羅する人いますかね無理ですよね。であと、あの、愛って書いてあると名詞なんですけど、日本語では愛ってのは本来動詞なので、だから寛容になり、寛容にする、親切にする、妬まない、自慢しない、傲慢にならないって、これ全部動詞ですね、これはね。でこの愛ってところにね、例えば人の名前を入れる、例えば私の名前を入れる、井田明原誠は寛容であり、最近はちょっとね、だいぶそうなってきた、年を取って、ね、井田明原誠は親切です。どうでしょうか井田明原誠は人を妬みません、あんま妬まないですけどね。井田明原誠は自慢せず、うん、危ないな。井田明原誠は高慢になりません、もうすぐなっちゃいますね。だから、礼儀に反することをせず、若い時はむちゃくちゃでした ね、自分の利益を求めず、気がついたら自己中になってますよね。怒らず、だいぶ最近怒らなくなりましたけど、人のした悪を思わず、正義感が強いからちょっと悪に目が行きやすいですね。不正を喜ばずに真理を喜びます。ここはそうだと思います。不正は喜ばずに真理を喜びますね。すべてを我慢し、限界がありますね。すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びますと。耐え忍ぶかな皆さん自分の名前で考えてください、ね、これピタッとくる人がいるんです。誰だと思いますか。名前入れたらもうピタッとくる人、ドンピシャっていうか、誰でしょう。とイエス・キリストですよ。イエス様もドンピシャですよ。イエス・キリストは寛容であり、アメン。イエス・キリストは親切です。イエス・キリストは人を妬みません。イエス・キリストは自慢せず高慢になりません。本当にひりくだった人でした。イエス・キリストは礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、命までくださいました。怒らず、人の下悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。イエス・キリストは全てを我慢し、全てを信じ、イエス・キリストは全てを期待し、全てを耐え忍ばれます。イエス・キリストは決して耐えることはありません。全くドンピシャなんですね。ということは、この神の愛、アガペの愛っていうのは、もちろん父なる神の愛なんですけども、それを具体的に私たちの前に表してくださった方がキリストなんですね。だから、そのキリストの愛を追い求めなさい。そのキリストの愛に生きなさいっていうことなんですけど、ここで追い求めなさい、ただ求めなさいじゃなくて、そのキリストを求めてその愛を表していきなさいって、追い求めなさいなんですね。だからちょっと求めて、追い求めなさい。だからそれを、まあ、もっと運動くらいって言ったら、もう本当にこう追いかけていきなさい、追求していきなさいってことを意味しますね。で、あの、これは、私の肉にはできないんですけど、聖霊がおられるから本当に神に乗っていくときこれは開かれてくるんですね。このなんかいい例えあるかなとか思ったときに、まあ、いろんな例えあると言いますけれども、私自身が受けた愛っていうのはですね、まあ、いろんな愛を受けましたけれども、私大学時代ですね、東京に行ってですね、で、まあ、最初はちょっとあれだったんですけども、1年の秋に出演した結果教会教になったんですけども、まあ、留年しまして、で2年になった時に、まあ、2年目の1年生やったんですけども、まあ、その後結局7年間過ごすんですけど大学はね、あるところから父がですね、手紙を送ってくるようになった。で父は忍耐力が抜群でありましたし、一旦決めたら継続することに関してはちょっと、それに関してはちょっと頭が下がるほどに継続力もありましたけど、いわゆる尋常小学校しか出てなかったし、目が悪かったので、そんなに字もきれいじゃなかった。だから汚い字で誤字脱字だらけでよく、ね、手紙を書いてきて、でしかも最初は詩編を最初写し始めたんですけど、詩編を書いてきたんですけど、最初は誤字脱字だらけだったんですね。で、まあ、やっぱり私も一応大学生で文学部でしたから、浪人時代はそれなりに喜んで読んだんですけど、途中からね、毎回封筒がなんか送ってくるんですけども、なんかもう途中から飽きもしないでポイポイと積み始めたんですね。でも父は送る前に必ずお祈りをして、お祈りしてから書いて、でも大体元気かとか、教会行きよとか、そういうことで、もう大体同じことなんですけど、ね、そういう感じで書いてきて、こうやって送ってきた。大体週に1本ぐらいで、私がちょっと良くなかった頃は週に多い時は3本。少なくとも週に1本毎回送ってきました。支援が終わって、信玄が終わって、伝道者が終わって、それから、なんか新約に行ったかな。 なんかとにかく聖書ほとんど、ね、網羅するやつと送ってきたんですけど、でそれで私ずっとそれほっといたんですね。ああまた来てやろうと思ってな、飽きもしないでポイポイってただ捨てはしなかったんですね。ポイポイ段ボール箱一箱ぐらいになったんですけども、でその中で本当にこう心が痛んで、ちょっと乾いた時があったんですね。でその時に何かの弾みでふっとその手紙を見て開けたんですよね。そして読み始めたらね、涙が止まらなかったんですね。でそれは父の愛でもあるけど、父の愛を超えてね、ものすごい深い神の愛を感じたんです。字はそんなにうまくなかったし、やっぱりだいぶ語彙と達字は後半減りました。すごく毎回書いてるとやっぱり字でうまくなるんですね。字もうまくなるし語彙と達字もなくなってきましたけど、でもそういうことじゃなくて、なんかこう言葉にならない、なんかこう読みながらね、ずっと私はほっといてこう読みもしなかったけど、こうしてずっと書き続けて毎回毎回祈ってたんだってのはね、これ理屈じゃないんですよね、わかるんですよね。で涙が止まらなくてね、その時に私はね、神の愛をすごく感じたんです。父の愛もあったけど神の愛を感じたんですね。父なる神の愛はね、キャンプ行った時に愛が飛んできてすごい愛を感じたんだけど、でもそれとともにそれがすごく大きかったんですね。でこれアガペの愛って何か例えがあるかなと思った時に、そうだったと思ったんですね。でその時にこれまさに、忍耐ですよね。で期待してるんできっとこの子はいつか神の愛に気づいてくれると思って期待をして、感想が来ると信じて、で忍耐で書き続けた、ね、で何の利益にもなりません、自分にとってはね。でも真理の御言葉を書き続けて送ってきたわけですよね。でそれはもちろんお父さんだからってこともあるけど、それ以上に祈って書いていたので神様の愛が流れたわけです。で本当に神様の愛を求めるというのは何かって言ったら、私は神様のおっしゃることに従っていくとき、あるいは神様のものを伝えていくときに神の愛が流れるんですね。例えば一番最初のフィリピン人、後で詳しく説明しますけど、一番最初フィリピン人行ったとき何度も話しますけれども、我々はとにかく主に言われたから行ったんだけど、行った結果そのホストしてくださった、ね、呼んでくださった牧師はカステヨ牧師、今天国にいますけれども、彼はちょっと教会に問題があって、これを最後の花道に思ってたんです。ところが私たちを招く方は、私たちを通してたくさんの奇跡が起こって、たくさんの人が救われた。3週間行ったんですけど、一番最後帰るときに彼はやってきて、空港で、実は私は牧師を辞めるつもりだったと、でもあなた方を通して神様が私を愛してくれていること、そして見捨ててないんだってことが分かった、これからも私は牧師を続けたいって言ってボロボロ泣いたんですよね。その時何かって言ったら、じゃあ我々のチームにすごい愛があったかというと、我々のチームだったのは食欲だけでした。ね、本当にあの頃のチームよく食べたから ね。だけども神様の言葉に従って、ね、とっても危険だったんですよ。だからいくつも教会断ったんだけど、ね、だから男だけで全員一筆書いて、真面目に書いてるんですからね。独身の人は親が書いて、結婚してる人は伴侶が本人の意思でいきます。何かがあったとしてもそれは本人の責任ですわってことを本当に書いてちゃんとサインして印鑑をしたんですからね。だからでもとにかく言ったから言ったんですよね。じゃあ私のうちにすごい愛があったかというと、そんなのはなんかそんな大層なものはなかったんだけど、でも主がおっしゃるから言ったら主の愛が流れたんですよね。日本で祈ったって奇跡なんて起こったこと、祈ってもらったことあっても祈ったこともない人を通して癒し奇跡がいっぱい起こったのは、主の言葉に従って行った時に流れたんですよね。でそれを通して向こうの人たちは神の愛をものすごく感じて、若い子は泣くなら分かるけど、彼だけじゃなくてたくさんの男性の牧師たちが泣いてたんです。結構そこそこの年齢の人たちが、なぜかって言ったら神の愛を体験したからですよね。でこれアガペなんですよ。本当に私は神の言葉に従っている時、神様のだから自分たちの中にあるってわけじゃなくて流していくってことですね。主に従っていくね。これをね覚えてほしいね。でその愛を追い求めなさいなんです。ちょっと待って、追い求めなさい、それを追いかけていきなさいってことなんですね。でところがね、私の教会では言いませんけど、残念なことに多くの福音派の教会で、今は随分変わりましたけど、特に昔はそうだったんですけども、愛があれば十分だ、賜物はいらないっていう教会が結構多かった。あるいはこういう方をしたの、賜物を求めるとずれると、賜物を求めると高慢になってずれる、だから賜物はダメだって言い方をされたんですね。あるいは賜物なんかないっていうような言い方をしたんですけど、聖書ははっきりと、でまたそうやって愛を追い求めいく、神のアガペの愛を追い求めいく、これは聖書が求めた一番中心だから当然です。でもまたっていうのはいいですか、同じようにって意味なんです。 ちょっと難しい言葉を使うと、またってのは同格の接続詞といって、A また B って言ったら A と B は同じですよ、イコールで結ぶ。 A また B って言ったら A と同じように B よってことなんです。だから愛を追い求めと同じように、それと同じように御霊の賜物、特に予言することは熱心に求めなさいって言ってるんですね。だから愛を追い求めと同じように求めなさいよって言ってるんですね。で、聖書はそう言ってるで、実際本当に愛を追い求めていくと、アガペの愛を追い求めていくと、何かというとね、賜物をね、を求める、あれ賜物の現れね、賜物の現れがね必要になってくる、あるいはそれを願うようになってくるし来るんですね。でこれはね、愛があれば賜物はいらないとかね、賜物が求めるとずれるっていう人はね、机上の論理なんです。実際にそれを本当に求めていくとね、賜物が必要になってくるし、賜物を追いかけていくと、愛がなかったら続けてやれないんです、これは。で、ただ一部ね、賜物の働きと言いながら癒しを祈り、治らない人に向かって信仰だって言ったりですね、信仰がないから治らないんだって言ってね、言ったりする人がいて、でそういうのを見ていて、もう傷ついた人がいて、その結果賜物を求めるとおかしくなるとかずれって言われたことは事実なんだ。でそれはそういうふうに言って用いた人たちの用い方が正しくなかったからなんです。聖書通り用いなかったからそうだけであって、賜物とか予言の働きっていうのは、聖書は賜物アガペの現れであるし、それを本当に求めていくならアガペなしにはできませんよって言ってるんですよね。これセットなんです。賜物があれば愛がなくていいのはとんでもない、愛があれば賜物なくてとんでもない、愛と賜物はセットで、どちらも求めなさい、しかも予言は特に熱心にって言ってるんですね。でこれを知っててほしいんですね。例えばね、賜物の働きをしますね、本当に愛する人がいて、ね、その人が病気だって命が危ないと思ったら治ってほしいと普通思いませんか。そして変わってあげたいと思いませんか。自分の子供だったりしたら、ね、私の方が年上なんだから、もう例えば私はもう還暦ですからね、100まで生きるとしてあと40年ね、80までだとしてあと20年ね、子供の方はまだ一番下は19歳、一番上は30歳超えましたけども、どっちにしてもはるかに長いから変わってあげたいと普通思うじゃないですか。それは当然の気持ちでしょ。で治ってほしいと思うじゃないですか。でも治らないかった場合、いいですか、神様が天国に呼んでる場合は別ですよ、天国の方は絶対幸せだから。でもそうでない限りは治ってほしいし、治ってもらいたい。でも人間には無理だったら、そこでどうしても神様に癒してほしいと思いませんかね。癒しの賜物ですよ、これは。それ自然でしょう。で神様はそして聖書に見る限り癒されるわけですね、天に呼ばれてる以外は。それからあと本当に困って傷んでる人が見たら、その人を大切に思ってたら、何か声かけてあげたいと思うんだけど、大切に思っても思ってるほど声かけれなくなるでしょ。分かりますかね。本当に、ね、なんか本当にその人のことを知ってて本当に大変な時に声かけれなくなるじゃん。逆に何か言ってあげたいんだけど言えないじゃないですか、軽はずみなことは。でも知識の言葉があると、神様からあると、本当にその人に一番いい、その人が力づける元気の言葉をかけられる。例えば私が開拓でしばらく経って本当に苦しかった時に、秋元氏が来られた時に、これは個人的じゃなくてね、集会で語られたんですよ ね、あなたは十字架を追いなさい、あなたには十字架が追えますという言葉だったんですよ。で私はですね、十字架という言葉を聞くと体と霊が震えるんです。そしてこの十字架が追えますと言われた瞬間ですね、はぁ、追えるんだと思って急に元気になったんですね。でいっぺんに元気になったんです。でこれは私を知ってる人の言葉なんですよ。秋元氏が言ったというよりも神から来た言葉。で有名なのは秋元牧師がね、若かりし頃にそのすごい試練の中でね、落ち込んでいた時にね、ある人が、これは個人的にですね、祈った時予言が来たんです。その人がね、あなたが今会っている試練はこれから受ける後の試練に比べればはるかに小さいって。で普通はそういうふうに言われるとね、とか言って落ち込むんじゃないですか。でも秋元牧師は典型的男性長男タイプなんですよ ね、あなたの受けている試練はこの状況によってはるかに小さいと言われた瞬間ね、あ、そうか、こうやってまだまだこれから小さいのってシャキッとしちゃって元気になっちゃった。これ秋元氏を知ってないと言えません。普通言えないでしょ、そんなこと。何、こんな試練これから来て小さいもんだよなんて落ち込んでる人言えません、普通。まさに神からの言葉だった。いっぺんにそれで元気になっちゃったんですね。何かと、これ知識の言葉なんですよ。まさにその人にドンピシャの言葉なんですよ。で聖霊の賜物っていうのはね、愛の表れなんです。賜物を持ち続けようと思って愛がないと無理なんです。例えばね、誰かのために癒しの祈りをするでしょ、ね、癒されたらいいですよね。 でもちろん必ず癒しが起こってるんです。ただね、本当は10悪くなるのに3悪くなったったらね、本当は10を10悪くなったから3悪くなってるから、ね、神の手が動いてるんですよ。でも祈ってもらった方はそう思わないじゃないですか。祈ってもらったのに悪くなった、私言われましたよ。木原牧師祈ってくれたけど帰って悪くなりましたとか言って、ね、そう言われた時にね、また祈ろうっていうのはね、神からの愛がないと難しいんです。そう言われても祈り続けるっていうのは、いやそうですかって言ってニコッと笑って、じゃあもう一遍祈りましょうっていうのはね、これはね、神からの愛がないとまた手を置いてるのはそんな簡単じゃないんです。預言や知識の言葉でね、ある国行った時ね、もう随分昔行ってた時にね、しばらく行かなかった、強いなかったで、久しぶりに行ったことがあったんですね、何年か前。ほら待ってました、あの時語られた預言が成就したんですとかね、あの時の貢献が支えてくれましたとかってね、みんな予言のこと言うんですよ。びっくりしましたよね。本当に神の言葉をされたんですよね。そういうのは嬉しいじゃないですか。ところが一方でね、時々言われましたよね、木原牧師あんな風に言いましたけどねって私言ったんじゃないのよ、ね、で予言は吟味しなさいと散々言ってるのに ねそうならなかったですよ ね、まあ、まるで責任お前取れって感じですよね。なんか全然なってないですよね。言われたけどってね。ってこう怒られたことが何回かある。そういうことがあったら、またそれでも予言し続ける、語り続けるっていうことはね、そんなに簡単じゃないんです。本当に神様からの愛をいただかないとやれないんです。アガペがないと。だって皆さんが誰かのために、例えば花をここに持ってきたと。ね。それで、やっぱりね、あね、素敵な花ですねとか言ってこう言っとけて嬉しいけどね、なんか嫌な顔されたりね、なんかね、言われたらね、もうまた持っていこうと思わないでしょ、普通。そう思いませんか、普通。それでもまた持っていくのは本当に神からの愛がないと難しいんですよ。だからね、で、この、愛、神様の愛、アガペを追い求めることと、賜物と予言を求めることっていうのはセットなんです、これは。本当に賜物も愛を求めていく、アガペを求めていくと、追い求めていくと、賜物を願うようになってくるし、賜物を用いていこうと思うと、神の愛がないと継続してできないんです、これは。ね、で、私がこの、愛に、愛というか、その神様に出会ったのはですね、と賜物に出会ったのはですね、新井先生だったんですね、一番最初のまばしキリスト教会ってところの。で、新井浩二牧師、天国に前も行かれましたけども、で、ね、秋元氏はそこの教会にもともとおられたんですけども、その、新井先生はですね、ものすごい伝道熱心な人だったんですね。そして OSCC って言って、今は OCC って言うんですけど、当時お茶の実学生キリスト教会館って言って、日本のキリスト教会の福音派の中心のそこの責任者だったんですよ。そしてテレビ伝道もしたし、学生伝道もしてた、キャンパス制度の責任者で、そこのね、ですごいこう持ち上げてたんで、どんどん伝道して救われたんで、も彼はこんなもんじゃないって、もっとたくさん神様を救えるって、何か例の壁があるって、この壁を突き破る、もっとたくさん人を救えるよって真剣に言ってた。そしたらその時に不思議な形でアメリカに組織が開かれて、行く前にその頃カリスマなんかなかったんですけど、なんか不思議な形で予言を受けて、新井先生って理系だから、へえとか言ってね、否定するんでもなく肯定するんでもね、硬いこと書いててね、二人のアメリカ人だったかな、ちょっとすいません正確に忘れましたけど、二人のアメリカ人と なんかに会うって、三人か二人に会うって言われたの。そのアメリカ行ってアメリカ人に会いますけど、そういう意味じゃなくて、ね、特別な意味がある。そしたらね、チャック・スミスっていうね、ジーダス革命の中心だった人で、聖書の教師でもバッチリやるカリスマの人ね、それと、キャサリン・クルーマンに会ったんです。キャサリン・クルーマン、癒しの器ですよね。ね、もう、まさに。で、その癒しの集会に行くこと、機会が与えられた。で、ただもう満席でね、入れなかった。で、新井先生はもう、いいわと思ったら、一人の人がね、せっかく日本から来たんでしょ、もう私は癒されましたからいいですよって言って交代してくれた。で、その集会に座った。で、座ったらいきなりキャサリン・グルマンがですね、言ったんですよね、今日この中に日本人が一人いるっていきなり、まさにジェシーの言葉ですよね。で、隣の人がたたたたってびっくりした。だって行く予定じゃないですよ、いきなりもう満員で入れないからいいやって言ったら変わってくれたんだから、全く予定がない、いきなり言われた。そしてこれから神があなたになさることを 100% 私は賛成ですか言われた。何のこっちゃわからない。それで、ね、中華がしててね、すごいね、言ってました。ちょっと余談を言うとね、キャサリン・クルーマンってね、元演劇部なんですよ。 でそのなんか結構赤いドレスが好きでね、赤いドレスとこんなの着てね、ね、昔のアメリカですから今だったら平気でしょうよ、こうやってこうやってはーとかね賛美しながら、それで非難されちゃうんですね昔の福音派だから ね。でもすごかったです、賛美が、まあ、賛美がすごかったってね。ところがやっぱり疲れてたんでふっと、ね、こうちょっとこううっつらしたんですって。だからほっとしますね、荒井先生でもやっぱり時差ボケでうっつらするんですね。ハッと気がついたらですね、バタバタバタバタって癒しが起こって、もうもうあちこちで癒しが起こってて、みんな泣いてたり喜んでたりすごかったの。もうそれを見てびっくりして、あ神様ってね、これが日本に必要だと思って、もう本当にものすごい臨在で自分も感動してたんですね。でそしたらそれ終わった後にその別室に行ったらね、キャサリン・グルマンがいて、そして男性たちがいっぱい、ね、いるわけ。何かあったらね、キャッチャーって言うんですけどね、パッと倒れるときに抱えてくる人がいて、でこうキャサリン・グルマン来てパッとこう手を置いて祈ろうとしたら、こう手を置く前に触れるかの前にパーンと倒れたんですって。で意識ははっきりあるんですよ。で荒井先生でね、超理系でね、いわゆる感情的なタイプじゃないんです全然、ね、だからこうパッと倒れながら、あれ何で倒れてるんだとか思いながらね、パッと受け取られて、ね、またこう開けないで、またこれ3回繰り返したそうですね。そして言われたの、あなたの教会で癒しが始まるって、ね、言われたんですね。そしてその後ね、まあ、ちょっと別の話をする前に、まあ、先に話すか、そしてね、その後にその後ちょっと本を買ってね、キャランスクルマの本を買って、帰って帰るとき読もうと思って買って、そして出てたわけです。でこういうことを、神様日本にこそ必要だ、なぜ日本で起こらないんですか、神様日本にこそ必要なんですってこう祈ってね、でキャランスクルマの本を ね読み始めたらね、この荒井先生の人生を変えた言葉でやったんです。それがね、I can't sing、 私は歌えないって、これキャサリン・グルマの言葉ね、I can't preach、 私は説教はできないって、 But でも I can only love you って、愛することはできるって書いてあったんですよ。で荒井先生は第一線大活躍して持ち上げてて、説教できると思ってた、歌うまくはないけど歌いますから、これ読んだ時にね、自分は説教できる、歌うと思ってたけど愛することはできるって言われた時に衝撃だったんですね。自分は歌えないし説教はできない、でも愛することはできるって、癒した奇跡だって書いてあった。それでその言葉に出会った時にもう涙が止まらなくなったそうですね。でそこから始まったのカリスマ。でその後チャック・スミスのとこ行った時にね、いきなりね、チャック・スミスの牧師をパッて見てね、聖霊が言うからちょっと来いって言って呼ばれてね、でパパパパパって本をね、チャック・スミスの書いた本を持っておられて、それでテープをごそっとくれて、ちゃんとこれで学べって言われたんですね。それで荒井先生は日本に帰ってきてすぐ発表しないで、1年間そのテープを聞いて本読んで聖書自体を真剣に調べて、間違いなくカリスマはある、今でも癒しはあるし心の賜物はあるってことで発表したんですよね。そしたら当時はもう非難ごうごう、その結果お茶の学生キリスト教会軍からも辞職したって形になってますけど、追い出されたわけですよね。いろんな立場を追い出され、それでも彼は行かなかった。いや神様がおっしゃってる、で結局福音宣教を真剣に考えていた人がその壁を破るために何かって祈った時に、神様はカリスマって言われたんですよ。でそのカリスマの土台は愛なんですよ。これセットなんです。これですかね、これをねぜひ覚えてほしい。でそのところにいていたのが秋元牧師で、秋元牧師は何かというと、本当に神の御心を行うということを追い求めた人なんです。で御声に帰したかったことで、愛を追い求めなさいって、アガペっていうのは神様の神の愛、アガペなんですけども、神の御心を生きる、神の御心をなすってことは神のアガペを表すことになるんですね。だから聞き従うってことは本当に神の御心を生きるから、でそれを徹底的に求めたんです最初教会はね。そしたらですね、決めなきゃいけないこといっぱいあるんですけど、もう神が語るまで動かないって決めてたから、もういっぱい溜まって困ったから、より早くより正確に神様って、ね、間違いやすいから正しく伝えるように、もっと早く分かるようにって真剣に言ってた。予言が求めてない、それを求めたら真剣にね。そしたら予言の働きが始まって、最初はね、うわこれでね、またまともな教会と会えなくなるなと思ったけど、まあ神様がやれって言うからいいやと思って始めたら、実はその祈りの答えだった。予言を通してものすごく具体的に神が語ってくるし示してくる。だって今ある賛美の働き、海外選挙の働き、インターネットの働き、ね、これ全部予言なかったらないですよ。個人の働き、予言の働きを通して神様はたくさんの働きを開かれた。それだけじゃないですね、さっき言ったフィリピンのことをちょっと言いますけど、予言があった。 パウロ牧師、あなたはフィリピンに行くって、フィリピンに知り合いも誰もいないから、ちょっと聞いて忘れたら、また用があった、あなたはフィリピンに必ず行くって、で一言言って忘れちゃった。今度怒るようにね、必ず行くって言ってね、来たから、すいませんって祈ってたら、ユードミッションっていうグループがね、言ってきたんですね、フィリピンに行ってくれないかって。さ、2つのグループに断られた。英語をしゃべれる牧師と海外宣教してる団体があって、そこ両方断られた、危険だからって。で、我々は神の言葉があったから、あのとにかく行こうってことで行った。つまり予言があったから行くことになって行った、神様に従って。で、さっき言ったら、我々を通して癒しがいっぱい起こった。一般の新聞に出るぐらい癒しが起こった、奇跡が。なぜか、神の言葉に従って行ったからですね。これ予言なんですよ。で、癒しが起こった。そしたら彼らは神の愛を感じたんですよね。で、皆さんこれね、賜物と予言セットなんあの働きで、特に予言って書いてあるのは何かというと、わざわざ予言って書いてあるんです。癒しはすごく大事なんだけど、わざわざ予言って書いてあるのは、予言はね、吟味しないといけませんよ。吟味しないといけませんけど、本当に神から来てることが分かれば、それは神の言葉なんです。で、神の言葉は必ず成就するんです。ですから吟味しないといけませんよ。でも確かに来てたら、必ず成就するんです。そして神の言葉は、神の言葉自体に命がある。神の言葉自体に愛がある。神の言葉は人を癒す、人を生かす、人を癒す、人を生かす、人を作り変えるんです。神の言葉は。で、エペソ6章を見ると、霊の高いことが書いてあって、サタンと悪霊に対して、いろんな守りが書いてある。正義の胸とかね、悔やためですね、信仰の体とかね、感謝ですね、いろいろ書いてある。でも武器は一つしかないんです。御霊が与える神の剣って書いて、神の言葉なんです。言葉だけが武器なんです。で、神の言葉はサタンを打ち砕くんです。皆さんが悪習慣に捉えてても、神の言葉が来るときにそれが解放されるんです。神の言葉は私を解放する。で、本当に神から来ている予言の言葉ってのは人を解放する。で、ペンテコステのときに、使徒行伝のペンテコステが一番最初に聖霊が飲んだとき、何が起こったかというと、異言ってみんな言いますけど、あれは実は語る方には異言でも聞く方には予言なんです。私が今流暢に英語でペラペラペラと喋り出したらですね、This is a pen ぐらいしか言いませんけども、Thank you very much と言ってね、ぐらいしか言いませんけども、ペラペラペラと喋り出したらですね、私にとっては異言なんですけど、佐賀牧師はですね、泣き始めるわけですね。わかってね。で、私は今はね、北京語で分かりやすく言い始めたらですね、何にしましょうかね、精神ぐらいですね。で、ペラペラと喋り出したら私にとっては異言ですけどね、めいちゃんにとっては予言になるわけですよね。言ってことわかりますか？理解できるから。で、あの使徒行伝2章は聞く方には予言だったんです。みんな理解できたから。一番最初の歌は予言なんですよ、実は。で、この神の言葉が鍵なんで、アガペの愛を追い求めることと、賜物、予言することをセットで求めない。しかもこれ使徒行伝、コリント書に書いてあるんですけど、コリントの教会は問題だらけの教会だったんです。肉を食べるもんね、捧げる肉を食べる問題とかね、不貧困の問題ね、男女の問題ね、それから賜物の問題だったんです。賜物を正しく持ちない結果、ちょっと混乱が起こってた。で、私牧師だと思いますけど、普通混乱が起こってたらどうするかって言ったら、ほとぼり冷めるまで島張る賜物はお休みしなさいって普通言うんですよ。そうですよね。言わない。問題起こってるのに、いや、愛を、アガペをしっかり求めなきゃいけない、アガペと共に持ちなきゃダメですよって。そして賜物、特に予言は熱心に求めなさいって14章の最後には39節で、それゆえ私の兄弟たち、予言することを熱心に求めなさい。もう一遍熱心って言ってるんですよ。で、異言を話すことも禁じちゃいけない。禁じちゃダメだって。異言も語らせろって。ただし、すべてのことを絶責に秩序を持って行いなさい。だから、教会のカバーとして、さっきね、予言の実践見ましたけど、秩序とカバーの中で用いなさいよって。だから、聖書通り正しく用いることは必要だけど、やめる必要はない。熱心に求めろって言ってるんです。問題起こってる時にわざわざ言ってることは、それがとっても大事だったからです。でね、これセミナーでよく話すんですけど、メッセージであんまり言わないけど、今日はね、これを語れって言われたんですよ。で、実はこのことの中に奇跡や癒しや神様の愛や救いの鍵があるんだと思います。で、なんですね、私なんか祈ってもって思ってきていませんか？とんでもありません。私もあなたも祈ってもどうしようもないんです。でも聖霊がおられるから信じてて、エス様を信じた結果、キリストの名によって祈るとき、この名前に力があるし、聖霊がおられるから、私とあなたが祈るとき、聖霊が働かれ、キリストの皆が働くから、癒しが起こるんです。賜物が現れて。私とあなたが口を開くときに、聖霊が現れるから、神の霊が臨んで、神の言葉を解き放たれる。で、もちろん、最初はね、 自分の思いは間違うこともあるでしょうけど、持ち続けていくときに人が開かれる。でその時に人が救われ、人が癒され、人が解放されていくんだ。でね、実は昨日電話があったんです。三男坊のヨハネ君から、木原ヨハネ君から。実はですね、一泊二日のキャンプをやったんです、彼はね。でシーカーズかなんかというあの子供の担当者、まあ、CS とはちょっと違うんですけど、ノンクリスチャンの子が結構多いんですけど、で全部で11人だけど、まあ、ちゃんと8人ね、小さい子が2人だから8人の子供たちが来て、ね、まあ、親もいたんですけども、2人がクリスチャン、あと6人ノンクリスチャンだった。それでキャンプやったんですけど、キャンプでですね、あの神様のことを話して、自分の証も話して、最後に十字架と重なる人に招きをしてたんですけども、その時に詳しい話はもう端折りますけど、ね、ずっと僕話してきたことを ね、あの聖書の通りみんな信じるって言ったらね、あの別に普通に聞いたらね、どうって聞いたらね、あのね、こう言ってました。周りを全く気にせず、全員がね、あのね、信じてるって言ったんですって。一人だけね、60% くらいって、そうですけど言ったそうですね。それでね、その時涙が止まらなかったって。それでみんなを呼んでね、じゃあ祈ろうって招きをして、全員が祈った時に、あ、もう感動してね、涙が出てたんだけどね、8人中4人が泣いてたんですって。あとの4人も感動して涙ぐんでたりしてね、本当にボーンアゲンしたんです。ボーンアゲン、救われたん。単なる同意とか、あの何かに入るんじゃなくて、本当にキリストと人格的な出会いをして、真実に悔い改めた時に起こるボーンアゲンです。これが分からない人、求めてください。教会に何十年通っていてもボーンアゲンしてないなら本当の救いじゃありません。ボーンアゲンっていうのは生まれ変わるんです。本当に死に出会ったら変わるんです。内側が本当に救いの喜びとか命が来るんです。私は間違いなく天国に行きます。高慢でも何でもありません。イエス様の十字架を教えたから行けるんですね。確信ありますか？はっきり、これね、本当に救われた喜びですよね。で、子供でも関係ありません。お年寄りでも、これははっきり分かるんで、その棒上げました。みんながそれをね、報告してきた。まあ、まず小山先生に報告したとね、してきてね、これ途中泣いてましたよね。私も感動しましたよね。あので、これね、牧師になった一番の喜びなんですよ。その人が救われるとき、救われるのは神様ですよ。我々は何もしませんが、そこに一緒にいて、その働きにを、あの、一緒に入れるっていう、これがね、一番の喜びなんですけど、そうやったんですよ。皆さんね、人って変わるんですよ。人って救われるんですよ。人って癒されるんですよ。人って解放されるんですよ。建前とか、そこない、それないじゃなくて、本当に変わるんですよ。古いものは過ぎ去って、すべてが新しく、聖書が言っている通りになるんですよ。イエス・キリストの十字架を信じれば。その働きが、人間の説得は納得じゃないってはっきり言ってるんです、聖書は。それは、聖霊による、で、神のアガペの愛が流れて、カリスマに触れると、人はボーンアゲンできるんです。今、日本に必要なのは、説得や納得や、上手な説教や、感動するお話ではなくて、あった方がいいですよ。聖霊が働いて、神が生きてるってはっきりわかる、神の働きなんです。本当に自我が変わったって、こんなに憎しいの消えちゃったって、痛かったのがなくなったって、癌が消えたって、内側にある憎しみが消えちゃったって、もう許せないと思ったのに、許せて愛せるようになったって、もうなんであの人あんなこと言ったのってこうなってたのに、ポーンって消えて、逆にその人が愛おしく仕方なくなったって普通起こりません。でも聖霊が働かれたり、賜物が働かれると起こるんです。人って変われるんです、聖霊が働くと。で、カリスマが働くと、そういうことは起こるんです。それは神が直接することもあるけれども、あなたを通して神はそれをなさりたい。私なんかではないでください。聖霊がおられるから、繰り返します、十字架によって救われた私たちは、このキリストの御名が与えられているから、キリストの御名によって祈るとき、キリストの御名によって語るとき、聖霊様が働かれて、あなたを通してそれが起こるんです。今言ってましたよね、あの面白いこと。もう本当に自分は、ね、神様は知ってて、耐えたって、全然注意だったと言えなかったけど、本当にこういうことが起こって嬉しいって、もう恵みしかないとか言ってましたよね。できっとそうだろうと思います。でも言ったんですね、とにかく1年間続けたんだろうって。ね、どんなに不十分で欠けた時も続けたんだろうって、欠けたところは神が全部覆うんだって、愛は覆うって書いてあるから、ねね、それがだから神は与えたんだって、賜物も一緒なんですよ。手を置いて祈り続けてください。神が必ず働かれ始めます。口を開いて語り始めてください。 失敗したりいろんなことあるでしょう。でも必ず神が働から始めます。わかりますか。続けるためにアガペが一つ求めてください。爆発が始まりますよ。あのね、今時代が変わってきたからね、これからね、私たちが本当に応答してこう用いていくとね、神の愛が私たちに流れるんです。アガペが、そしてカリスマが現れるんです。そしたらね、その人も喜ぶけどね、それに預かったこっちもね、感動しますよ。あ、もうこの話終わりますね。もうちょっと長くなったから、これ最後です。何回か話しました。昔ね、石垣島に行ったの。ものすごく海が綺麗だった。長崎の海はすごく綺麗けど、石垣島には負けたと思ったんですけど、本当に綺麗だった。五島が負けながら綺麗だったけど、でその石垣島行った時にね、感動したんだけど、夜指定会があってね、島田さんとおっしゃる、今牧師になってますけども、当時、死んだった方がお友達と連れてきた。で、正解が終わって、説教真剣に聞いておられましたけど、終わったら、さっと帰ろうとされた。で、島田さんが、せっかく来たから祈ってもらえって言うからね、その人は、と言ったけど、まあ、じゃあと言った。そしてね、私が座った目の前に座られたんですけど、その時ね、この、いつでも逃げれるようにね、お尻半分だけちょっと置いてね、もう、椅子にね、ちゃんと座らない。お尻半分だけ置いて、こんな感じね、こんな感じね。ね、で、何になりますかって言ったらね、まあ、そしたら、どっちとかせた、人類みんなが平和であるようにか、家族みんなが健康であるようにか、なんかよく、そういうやつ、わかりますね、もう早く終わりたいって言うんですよ。で、そういう感じで、あ、わかりました、じゃあお祈りしますって言って、こうね、手もかなかったんじゃないかな、なんか置いたら嫌がりそうだから、こう普通にこうね、こうお祈り始めた。そしたらね、はっきりの予言が来たんです、知恵知識の言葉が、はっきり。で、これ求めたのに来ちゃったんですね。それでね、どうしようかと思ったんですけど、まあ、もうこの人と会うのはこれが最後だろうと思ったから、あとは島田さんに任せようと、ね、長門牧師に任せようと思ってね、でもういいやと思ってね、言って、それをそのまま来たものをその言って、そしてその後お祈りしたんです、そのことに、その来た予言と知恵知識の言葉にしとってお祈りしたの。それで、アーメンって言って、さっと立とうとしたらね、私は立とうとしたらね、こう半分落ちちゃった人がね、こうびっくりしててね、でね、こうやってお尻を入れたの、こうやって、くくってこうね。どうして分かるんですかって言ったからね、いや分かったんじゃなくて、神様が本当にあなたことを愛していて、ね、あなたのことを分かってるよって言って、神様があなたに語ってくださった、私が祈るためにどう祈るべきか教えてくださって、神様が本当にあなたことを分かっていて、それを祈らせてくださったんだと思いますって言ったらね、びっくりされてですね、そこから30分間聞いてもいないのにブワーッと話し出して、で私はあそうですか、あそうですか、あそうですか、あの、ね、あのそうですかしか言えない30分終わったらもう会場がね、借りてたからもうおしまいなん。じゃあ、また機会があってお会いしましょうって言って、一旦別れようとしたら、その人ちょっと言いかけて、ね、我々がその後、長門牧師と中本さんと島さんがいたんですけども、その、ね、行こうとしたら、ね、これからどちらに行かれるんですかって言うから、どこ行くのって聞いたら、食事に行くって言うから、食事に行くんですって言ったらね、いきなりね、ご一緒していいですかって言われたの。だから、ああ、いいですかって聞いたら、あ、いいですよって言うから行った。で、4人で座ろうとしたら、私の前にボンと座られた。それから2時間、ドーッと、なんか生い立ちからいろんなことまで、問題まで、あそうですか、あそうですかっていうのは時々、でもイエス様はねとか言いながらね、2時間後、イエスキリストをきちっと信じられました。救われたんですね。これ完璧に知恵知識の言葉です、これは。あれなんですね。神様は自分を愛してくれているって、本当に知ってくれているって分かったり、心を開いて語り出した。最後は救われたですよ。忘れないですよ、あれね。何があったか、知識のことですよ。で皆さんね、で、神様って与えてくださるんですよ。特別な人じゃありません。キリストを信じているなら、聖霊満たされ、まあ、聖霊バプテスマを受けているなら、そして本当に愛を求めているなら、愛があればなんて言いませんよ。我々に愛はないけど、アガペの愛を求めて、神様どうぞ私を通して働いてください、アガペを流してくださいって、私を愛してください、そして私の愛を流してくださいって求めてるなら、神が働かれるんですよ。神様はそういう人を探しています。そういう人を探しています。そして神様はどんな不十分で欠けた人でもその人を通して流れます。あの人と比べたら、あの人は10あるけど私は1しかない、あの人は50あるけど私は3しかない、いいじゃないですか。50の人はあと50を神が追われる。あなたは3しかなったら97を追ってくださる。神の追いが多くなるからその方がいいかもしれない。わかりますか。ね、そしてその人に働きが起こってくるってことはね、ぜひしててください。私これが大衆が起こると思ってるんですけど、これ鍵です。来週、金土と、山田ゴスペルクラブがコンサートします。ジョセピアホールと カトリックセンターで席がいっぱい出ます。皆さんためらわずに遠慮せずにどんどん人を呼んでください。昔の仲間、10年前の仲間、20年前の仲間、まだ20になった人もいるでしょうけど、ね、どんどん送ってください。もちろん1000円出してもらった方がいいんですけど、出せなかったら招待券でもいいから送ってください。来て感動したら募金してくれると思うから、全部それはカンボジア個人ともう一つの方に行きます。いやね、こう本当に私たちがこうやっていくときに神が働くということをどうぞ覚えてほしいと思います。でね、用いられたらものすごく幸せっていうか、神の愛をこっちが感じるんだから。神の愛が流れていくときね、目の前で感動するときにこっちがねものすごく感動するの。ヨハネ君はもうボロボロ泣いて感動してましたよね。目の前で人が救われて感動して泣いてるのを見て自分も感動するんだよね。神が目の前で働かれて癒されたらこっちも感動するんですよね。あるんですよ。だからね、このことをね、ちょっと知っててほしいと思います、ね。最近神の愛に感動しましたか？もちろん私が愛されてるってことを知ることはとっても大切です。告白しましょう。でも同時に踏み出しましょう。あなたを通して愛が流れます。奇跡とカリスマが流れます。その時あなた自身がすごく神の愛に感動します。神の恵みに満たされます。これをね、ぜひ覚えてほしいと思いますね。お祈りします。天皇お父様、御言葉をありがとうございます。今日はよく知ってる御言葉なんですけども、この御言葉を通して神様語らせていきました。聖霊様は一人一人にアガペの愛を注いでおられます。この愛を追い求めて、これが流れていくように、また御霊の賜物、心の全ての賜物、特に予言が私を通して開かれて、それが通してどんどん神の果てが進んでいくように、たくさんの人が救われ癒され解放されていくのを見ていくことができるように、力強く導いてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やんでもしましょう。主はやりました、何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその求めと願いに応えてくださいます。天の様、お一人お一人が願ったこと、自分のこと、家族、友人のこと、健康のこと、経済のこと、導きのこと、いろんなことに関して具体的に答えてくださり、与えてくださり、触れてください。主イエスキリストによって心と体を癒されよ。喉に触れてくださり、目に触れてください、頬に触れてください、背中に触れてください。イエスキリストの命ずる癌よ消えてなくなれ、精霊の方に焼き尽くされよ、傷よイエスによって癒されよ、炎症消えてなくなれ、あらぶらぶら、腫れを引かせてください。聖霊の力によって今主が手を置いて完全に癒してください。恐れ、将来に対する恐れ、人に対する恐れ、この恐れの霊、全くやい恐れを締め出します。アガペ、神様の愛で満たしてください。恐れを、恐れの霊をその人の力、キリストですって命ずる、出て行け、アガペで満たしてください。シャローン、平安で満たしてください。家族、特に親ですかね、ある方はお母さん、ある方はお父さんが 親に対してすごく親のこと思ってんだけど、かたくなだったりうまくいかないけどですね、なんかあなたの方から繰り返してアプローチをしなさい。で、なんて言うんでしょうかね、いくらアプローチしても何も変わらないと思うんですけども、一回一回祈ってアプローチしなさい。でその時示されることを成していきなさい。あるところまでは何にも変わらない、むしろ硬くなるように思うんですけども、すると突然変化がきます。でその時あなたは驚くでしょう。神様はこの中でこのかあなたを通して働いてあげます。同じ箇所を何度も何度もくっついていくと、ある時ついに破れるように、神様はなんか繰り返し繰り返し祈った上でアプローチしなさいと言われています。諦めてはいけません、恐れてはいけません、全く恐れを締め出します。祈って繰り返しアプローチしなさい。ある時突然変わってくると知られます。皆様ありがとうございます、感謝いたします。あらばらばらばらばらばら、皆様必要な経済を完全に満たし、また必要な賜物を与え、関わりを開いてください。一人一人の祈りに応えて神の御業を表してください。感謝します。 イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。青木子犬が悪は、主イエス・キリストの恵み、地なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今ものちもとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。